先週から今週そして来週まで3回にわたってこのイスラエルから先週帰ってきました皆様から本当に祈りを送り出されてきました。ありがとうございます。その3回のメッセージシリーズ報告を兼ねていきたいと思います。今日はその2回目になります。ご一緒にこのタイトルを読んでいただけますでしょうか。全地に主の勝利の祭壇を築くと、もう一度お願いします。全地に主の勝利の祭壇を築く。アメン。これどういうことか、今回の旅は本当に1週間だったんですけど、本当にですね、もう弾丸特急ツアーのような感じですね。ガイドさんも現地の人もびっくりするような、こんなにいろんなところを回ったのかという、行程でしたけども、このもちろんイエス様がこのこよなく愛された歩かれたところも一緒に歩いてきましたが、アブラハム、イサク、ヤコブの神であるこの主が現れてくださった、その族長たちが本当に主を礼拝し、祭壇を築いて祈り礼拝賛美を捧げていたところに、私たちもそこに行って礼拝を捧げるということをしてきました。ちょっといくつか今日写真もご一緒に見ながらですけど、まず御言葉をですね、読みたいと思います。今日いくつかの御言葉を、前にも今日は出しますけども、これから必ずしも前に出るとも限りませんから、皆様ご自分 のお持ちの聖書、訳の聖書それぞれ結構ですけれども、ぜひ開いていただけたらと思います。最初に創世記の22章、今日は創世記からが、多く読みますけれども、22章の9節から、9節とですね、飛んで16節から18節までをご一緒に読みたいと思います。まず9節、2人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木に置いた。飛んで16節。これは主の見告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから。私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。アメン。これはどういう場面だか皆さん覚えていらっしゃいますか？その二人はってあります。この二人って誰でしょう？アブラハム、父アブラハムと息子イサクなんですね。年の差100歳離れてました。おそらくまだイサクが本当に若い頃ですから、アブラハムは110いくつだったかもしれません。で、この二人が登っていった山というのが、モリアの丘と言われるところですけれども、今、それがこのエルサレムの神殿の丘、今はこのイスラム教の寺院がモスクは建っていますけれども、そこがこのアブラハムがイサクを捧げなさいと言われて二人で登っていった山だと言われています。そしてそこで天の父はご自身の一人をイエス様を捧げてくださいました。イサクはもう刀でアブラハムがイサクをこの殺そうとした時に、また後神様からこの声があって、そして神様が代わりに羊を備えてくださいましたね。主の山に備えあり、その羊もこの先ほどの神殿の丘のところにいたということですね。でもこのまさにアブラハムとイサク、そして天の父なる神様とこの御子イエス様、これ同じところで行われて、そのエルサレムからまたで、イエス様はこの十字架で息を引き取られただけでなく、3日目に墓からよみがえられ、天に昇られ、またそこにその東に位置するオリーブ山に戻られると、これもオリーブ山からエルサレムを見たですね。イエス様は本当にそうやって戻られる。この一番右にですね、閉じられている門があるんですね。ちょっとはっきりしないんですけども、アーチがあって、そこが石で埋め尽くされています。これは黄金門と言われるこのゴールデンゲートですね、東側にある門です。 エルサレムの城壁周りにはもともと12の門がありましたけど、今空いてるのは通れるのは8つだけなんですね。いくつかはこのように埋められているんです。でもメシアが戻られた時、キリストが再び来られた時には、そこから東側から、私たちもこの真東に、日本から見るとこの方向になるんですね、一緒に国々から集められて新しいエルサレムに入っていく、この門が本当に、開くの主も楽しみに神様待っておられますし、私たちもそれを待ち望んでいるわけですね。さあこの敵の門、今日は敵というのが一つのキーワード、また勝利ですね、この本当にイサクもう75歳の時にですね、あなたは、私はあの約束の地に導くという声をこのカルデア、バビロン、イラクの方ですね、そこで聞いたアブラハムは、まだアブラムという名前でしたけれども、まあ、その後そうか、旅の途中ハランというところで聞いて、そしてカナンに移ってきましたね。それから25年経って約束の子供、このイサクが、妻サラに与えられました。本当にもう待ちに待った子供でも、神様捧げなさい、手放しなさい、殺しなさいというんですね。皆さんそんなことできますか、ね、今たかし君が抱っこしているあゆみちゃんを私に捧げなさい、たかし君ならできるかな、でもまりみちゃんが泣いて、ね、嫌がると思います ね、はい、ね、あのあゆみちゃんは今、ね、ミルクをガブ飲みしているというそういう、 そういう状況ですけれども、あの、まあ、もう少しイサク大きかったんですね。自分で一緒に山に登っていた、あのアブラハムがあの100歳超えておぶっていたとはありませんから、しかも焚き木もですね、一緒に運んでいった、それを並べて自分で登った、もう覚悟はできていたんですね。イエス様もそうです。イエス様もできることならこの杯を取り除けてください、でも父の御心のままにと言って、その子供が父に親に従うということ、そして、一緒にあの私たちの罪を救うために身を捧げていく、イサクもそれを分かって一緒に捧げていた。でもイサクは、そこで、生きる道を神様から再び与えられ、でももう一度捧げたもんですね、一度死んだんです。祭壇を築くというのは、今日祭壇というのもキーワードですけども、ヘブライ語でですね、ミズベアっていうんですね。でこれはこの、殺す、ほふるっていう、その葬り去る、そういう意味からの言葉から来てるんですね。つまり祭壇というのは文字通りこの神殿の幕屋の祭壇はこの10キュビットですから4メーター半ぐらい四方の大きな祭壇、その上でこの牛とか羊とかを燃え延々燃し続けた、焼き続けた、そういうこの動物を燃やして殺して、そして捧げ、神様に煙を捧げていく、そういう捧げ物の祭壇でしたけども、それだけでなく石で作ったものも木で作ったものも、その祭壇というのは殺すというのが自分を亡き者にする、これ別に動物を捧げてるんじゃないんですね。動物を殺す、別に動物虐待が礼拝ではないんです。私の代わりに私を殺す、私を亡き者にする代わりにこの動物を捧げて、それを表しているわけです。つまり自分を無にする、自分が死ぬということです。自分に死ぬ。イエス様もこのエルサレム、アブラハムがイサクを捧げたモリアの丘で十字架にかかられました。自分を死んで殺して、そして私たちに命をくださったんですね。自分が死ぬだけではありません。自分が死んで亡き者になるんではないんです。私たちは私がではなくて、このよみがえりの主、先ほど賛美しました、もはや主が、神様が、イエス様が、そしてその主の御霊が私の中に生きておられる、そういうものとして自分の考え、自分の思い、自分の生き方、自分のやりたいこと、自分のいろんな時間や物の使い方、そういったものをすべて明け渡していく、それがこの祭壇であり十字架もそうです。ですから私たちがこの祭壇を築く、祈りの祭壇を築いていくというのは、自分を捨てていくということです。自分を殺して、イエス様、自分を捨てて自分の十字架を追って私についてきなさいと言いましたよね。自分を捨てないでいっぱい抱えたまま十字架も追ってとはおっしゃいませんでした。そうなんです。十字架も本当に祭壇です。 本質は私たちが死ぬということです。でも私たちが、この世この地の罪で本当にまみれた汚れにの中に染まっているままで私たちが生き続けたら、それは実は神様から御国から離れている、永遠の命から離れている、死んでいる状態なんですね。私たち生きていると思ってもそれが死んでいる状態ですから、私たちはその罪に死に、死ぬ、葬り去る、そして誠の命に生きていく、これが祭壇、勝利の祭壇を築いていくという本質です。この敵という言葉ができましたね。敵の門を勝ち取る、あなたの子孫は、これアブラハムとイサクに言われましたから、その子供ヤコブ、そしてヤコブはイスラエルという名前に与えられましたね。このイスラエル、ユダヤの民です。私この間10月の10日に中部国際空港からインチョン経由でイスラエルに行ったんですね。で9日の夜行バスで行く予定だったんですけど、ちょっと1日早くですね、ある人がぜひちょっと会いたい、会ってほしいということで、この名古屋に愛知にですね、前の日に行ったんですね、9日で、要は住んでから、そこからこの、宿を取ることになって、ホテルに行く前にですね、車に乗せてくださった方がいるんですね、私と何人か。その方が二宮さんという方で、政府系のこのジャイカの職員で、去年までパレスチナとイスラエルでこの働いてた、そういう方でした。でその方と2、30分だったんですけども、この車に乗せていただきながら、いろんな証しを、話をしてくださったんですね。クリスチャンとして、このしかもその政府関係の仕事で働いていくっていうのは、とても大変、同じ日本人として働くのもそうだし、クリスチャン、他のクリスチャンの人たちとの間でも、いろんなこの、緊張があったし、でましてやこのアラブの人や、そして、イスラエル、ユダヤ人と働く、もういろんな人と働くって本当に、大変だったというこの話を聞いたんですけども、ある時こんなことがあったっていうんですね。正統派の人、ラビーだったのか、正統派の熱心な方だったのか、ユダヤ人の人と、仕事をした後、食事をしていたのかな。で、一日過ごして、でその正統派のユダヤ人からですね、がすごい喜んでるって言うんですね。もうすごい喜んでると。でなんでそんなに嬉しいんですか、喜んでるんですか、いや今日はいいことがあった、今日はいい日だったって彼が言ってるって言うんですね。何が良かったんですか、いや今日は、予言が成就したんだ、それもあなたによって神様の予言が、成就、実現した素晴らしい日だ、本当に今日は祝福な日だって喜んでるって言うんですね。それどういうことですか、だって今日は私たちの敵である二宮さん、あなた、ね、敵っていうのは別にそのパレスチナがこのイスラエル攻撃してくるとかそういうことじゃないです。イスラエルのために二宮さん働いてるんですけども、異邦人は敵だって言うんですね。もうユダヤ人にとって異邦人というのは、イスラエルにとってはそれはイコール敵だ、聖書がそう言ってると、確かにそうなんですね。敵である異邦人のあなたに今日はこんなに神様の祝福を流すこと、与えることができたと、分かち合うことができた、だから今日は素晴らしい祝福の日、あなたによってこの敵の門を、あなたの子孫、イスラエルの子孫ね、つまり私が敵の門を勝ち取るっていう予言が成就したんだ、一緒に喜んでくれってで二宮さんは、衝撃を受けたっていうんですね。こんなに愛を持って仕えてきたのに私は敵だったのかと思われていたのか。でも皆さんそうなんです。私たちが聖書でこの、主よ敵が周りを囲んでとかですね、このように敵の門を勝ち取るとか出てきたときに、なんか自分は神様の味方で、主の民の側で、敵っていうのは周りにいる私に何か良くないことをしてくる、そういう私と今仲の良くないそういう人が敵だと思ってるかもしれませんが、今はっきり言いましょう、この中にユダヤ人の方がいたら違うかもしれませんが、多分いないと思うので、私たち全員聖書で言うところの敵なんです。で実際に この主の民イスラエルをいろんな形で教会も迫害をしてきました。また無視してきました。殺されるがままに、してきたところもあります。でも敵というのはこの神を知らない、本当に神を知らない、誰を礼拝していいかもわからないで神でないものにひれ伏してきた、そういう私たち、敵であった私たちが、私たちをイエス様は命がけで救ってくださり、この敵側から本当に買い取ってくださり、主の民の側に、神の民の勝利の側に引き戻してくださり、私たちがこの敵であったものが今やこの、まあ、先週オリーブの木の話をしましたけども、オリーブの木、主の民にこの接ぎ木されて、私たちもこの主の勝利の軍勢にの一端を担わせていただく。だからこれが福音なんですね。これが救いなんですね。皆さん今あの隣の方にですね、あなたも敵ですって最初は言ってください、はい、でも、敵であったあなたが救われたのですと宣言してあげてください、はい、敵であったあなたが救われました、はい、後ろの人にも言ってあげてください、はいはいはい、なんと素晴らしいことでしょうか、はい、だから都合よくあの御言葉聖書を読まないってことですね。あの何も分からずにですね、あの読み始めるともう自分中心に読んできますから、敵と言ったらあのね、私の周りはみんな敵というふうに思うかもしれませんが、私が敵だったということです、はいね、でもそういう私たちがこの救わ、もう勝ち取られたんですね。これ敵をあの滅ぼし去る、滅ぼし尽くすんじゃないんです。敵の門が勝ち取られたら、敵であった私たちもその主の軍勢に加えられるということです。そういうことなんです。だからあのもう勝つか負けるかで、もうあの滅ぼすか滅ぼされるかではなくて、そのままにして私たちがこの勝利の群れに加えられたということをご一緒にまず喜んでいきたいんですね。さあ今日は、そういったこの敵とか勝利、祭壇ということをご一緒に見ていきたいと思います。創世記の12章ですね。まだアブラムという名前、神様御声を聞いて約束の地に最初に入っていったのはどこから入っていったか、6節7節8節を12章読みましょう。アブラムはその地を通って行き、シェケムの場、モレの樫の木のところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。7節。その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。8節。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東にはアイがあった。彼は主のためそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。アブラムは行く先々で祭壇を築いていますね。でそこで祭壇を築く、つまり自分を捨てて、もう父の家も捨てて、そして主の御声に聞き従ってきたんですね。でも今いる自分がいるところでまた自分を捨てて祭壇、つまり自分をこの殺すわけです。そして神様に祭壇で、あの別にこの石を積むだけじゃない、まあ、石を積むのも大変なんですね。あの向こうではこの祭壇にふさわしい石を集めてくるって言っても、あのそれだけでも半日一日かかったかもしれません。そうやって祭壇を築いて、そこにこの連れてきた羊や牛をこの自分の代わりにですね、殺して煙を下げます。それが立ち上っていきますよね。それを神様が喜んで嗅いでくださる。離れているようで、この祭壇を築いてこの煙によって、神様は天で喜んでくださってますけども、地で私たちもその喜びに預かるんです。天地が一つになるんですね。私たちが祈りの祭壇を築いていくところ、それが職場であっても、そしてもちろん家庭であっても、そしてこの集まるところで、私たちはまた移動中であっても、そこに祈りの祭壇を築いていくとき、また私たちが祈りながらこの過ごし、そして歩き続けていくとき、私たちがこの祈りの祭壇、つまりそこがこの天が開かれている神の国になっていくわけです。 アブラムまず6節シェケムというところに行きましたね。シェケム今回近づいたんですけども、あのシェケムの町には入れなかったんですね。これはゲリジム山という神明記のこの祝福を置く、で向かい側のエバル山というところには呪いを置くといって、12部族6部族ずつこう分かれて、神様のこのあれですよね、潮の祈りのところにもこのコネバチも祝福されるってありますよね。あれがゲリジム山です。そこから撮った写真です。このシェケムがその間にあって、その両肩、この両肩に、エバルさん、ゲリジム山とエバル山がある感じなんですね。その谷になっている、まあ、平地です。その向こうは、向こう側がヨルダン川とヨルダンの国になってきます。まあ、北の方エルサレムよりはこのサマリアに当たるところですね。実際このサマリアの女性が、ヨハネの福音書4章でイエス様が最初水くださいって言ったんですね。でもイエス様がこの乾くことのない水を与えようと言われた、そのヤコブの井戸があるところです。ヤコブの井戸ですけども、そのおじいさんのアブラハムがそもそも祭壇を築いたところだったんですね。最初に入ったのはシェケムで、このシェケムに、まあ、なんで、行けなかったかというと、時間的には、ね、十分時間があったんです。ところがちょうどこのゲリジムさん、今写真撮ったのが2時半ぐらいで、これから降りてシェケムにイスラエルの観光バスで行くと、ちょうど学校の下校時刻だと。今ここは西岸地区というパレスチナの自治区なんですね。ですからこのユダヤ人でないアラブ人の子供たちがイスラエルの観光バスだと見るとですね、こう石を投げてくるかもしれないというか、多分そうなるだろうということで、私たちがやられるのが嫌だっていうのも、まあ、なくもないですけども、やっぱり彼らにその、まあ、罪を犯させてしまうことになるわけですね。ですから、本当に取りなし祈るだけで、ここは今回パスしていったんですね。こういうシェケムの谷です。でこのシェケムでですね、アブラムは祭壇を築きました。なぜか、あなたの子孫に主が言われました、私はこの地を与える。もう約束されたんですね。神様は御言葉で約束された、宣言されたら、もうそれは、私たちの中ではそれが何十年、何年とか何十年、何百年とか、あるいはイエス様すぐ戻るって言っても2000年経ってるとか、私たちの中では、神様が宣言されてからまだ結果、まあ、実現、実を結ぶまでにこの至ってないように思えるかもしれませんが、永遠のお方、神様にとってはもう行ったらそれはなってるんですね。私も昨日夜電話が鳴ってですね、まあ、こちら1階にいたんですけども、まあ、ご飯ができた、ご飯の時間だっていうんですね、電話です。で、じゃあすぐ行くって言ってですね、まあ、昨日は本当にすぐ行ったんですね。すぐ行くって言ってから何時間も行かないで、そのままということも時々あって本当に申し訳ないんですけども、すぐ行ったんですね。でもすぐ行くって言ったらですね、もう電話を受けた側はもうすぐに、ね、来るんだなと言って、まあ、ご飯をこう用意するじゃないですか。神様のこの宣言というのは本当にこう行ったらもうそれはなることなんです。で、あなたの子孫に私はこの地を与えるっていうのはもう与えたっていうことなんですね。与えた、あなたがこれからいい子であればとか頑張れば与えようとかいうことじゃないんです。与えるっていうのは与えたっていうことです。昨日一昨日もここで合同ハイナイトあったんですけども、ちょうどエリコの町にヨシアたちが入った時も、この町をあなた方に与えるって神様は言われ、いやもう与えたって言われたんですね。まだこれからなんですよ。人は住んでるんですよ、そこに。でもそれからみんなぐるぐる回って、そしたら主が城壁を崩して与えてくださったというんですね。私たちが神様の御言葉を信じるというのはそういうことなんです。神様はもう成してくださったと、ね、ことを信じて私たちもついていくときに、本当にそれが、まあ、そうなるとかもそうでなくてもなっていくのかもしれませんが、神様の言われたことはそれを私たちが信じてそこに参加するということまで含まれているんですね。もしここであなたの子孫にこの地を与えるって言ってですね、アブラムがまあ、神様そうおっしゃいますけども、私は結構ですと言って、ここで祭壇を築かなければ、そしてここにその子供孫たちが戻ってこなければ、ここは依然敵の持ち物のままなんですね。そこに一緒に参加していくことまで神様の御言葉には含 まれている。ですから私たちが、ね、あなたを私は救おうと言ったときに、私たちがそこに救われていく、喜んでその救いに参加していく、そうしなければ叶わないということではないんです。でも神様が言われたところには、私たちが一緒にそれを喜んで受けていくということが含まれています。さあその後このベテル、ベテルこのちょっと南の方にありますけれども、そこにも祭壇を築いて主の御名によって祈った。祭壇を築くっていうのは、あの文字通りこの石を積んだり、また祭壇を組んだり、そこで生贄を焚いたりできます。でも今私たちはどうやって祭壇を築くんでしょうか。そこで主の御名によって祈るということです。もちろんそこで生贄を燃やす、煙を立ち上らせる、それも大事です。でも本質的に大事なのは主の御名によって祈るということです。形だけそうしてながら、全然神様と関係ないことを考えて、アブラムはスマホいじってたとか、そういうことはないわけですよね。そこで本当に主の名を呼ぶ、主の御名で祈る。私たちがその祈るときに、そこは祭壇になってきます。皆さんの一週間が本当にその祭壇を築く毎日瞬間瞬間でありますように。さあこの、シェケムの次ですね、アブラームはこの12章でもそうです。ベールシェバというところに、この南の方にエルサレム、ベツレヘム、もっと南の方に下っていくんですね。ベールシェバに行って一本の、一緒に読みましょう。アブラハムはベールシェバに一本の柳の木を植え、そのところで永遠の神主の御名によって祈った。まあ、これは21章の記述なので、もっとずっと後になってからのものですけども、アブラムはもうアブラハムという名前ですね。柳の木を植えたって、ありますね。そして、その同じベールシェバで今度はアブラハムの息子イサクもこういうことをしてます。26章ご一緒に読みましょう。23節から。彼はそこからベールシェバに登った。主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらはそこに井戸を掘った。アメン。息子イサクも父と同じように祭壇、もうお父さんがだから自分は自分までやらなくてもいいでしょうではないんですね。親子で祭壇を築き続ける、その孫もその次の世代も、それが私たちの礼拝なんです。ですから今親子礼拝、こうして一緒に礼拝をしていく、これはここでだけではありません。本当にそれぞれの家庭で祈りの祭壇を築き続けていく。そして、自分たちも大きくなったら、いや今小さいうちから親子で一緒に礼拝をしていく。そして自分たちも次の世代、またその次の世代にもこの礼拝のバトンを、この祈りの祭壇を一緒に築いていく、これを伝えていく。なぜならば神様ご自身が親子で共に祝福し合う、愛し合う、この礼拝される神だからですね。それに似せて作られた私たちが、私たちは神様が親子で礼拝してるから十分でしょうと他のことばかりするんではないんですね。私たち他のことすべて置いても、それが私たちの、まずすべきこと、それをこのイサクもしていったんですね。さあこのベールシェバという町、先ほどこのアブラハムが一本の柳の木を植えたってありますね。これ柳と訳されています。柳という言葉が使われていると、私たちはなんかこうね、ブラーっとしなーっと垂れ下がったこのこう揺れてるようなですね、そういう柳をイメージするかもしれませんが、この魚竜っていう種類のこの乾いたところに育つ、そういうものにこの柳という訳を当ててるんですね。魚竜という木、これがこのベールシェバに実際に今ある魚竜の木だと言ってました。だったかな、違ったかな、いや多分そうです。このベールシェバですね。はい、下のね、テルっていうのは丘なんです。テルアビブとかテルなんとか、テルベールシェバってヘブライ語なんですけど、これなんか電話ビールみたいな、なんかねちょっと紛らわしいんですけども、はい、ビールじゃなくてベールシェバですね。はい、 ベールっていうのはこう井戸とかね意味です。シェバっていうのは七つとか誓いって意味です。誓いの井戸ですね。アブラハムとまたこのイサクが、この七つの井戸を掘り当て、またそこで誓いを立てていったという、そういうところですね。これ世界遺産になってます。はい、でいろんな人が訪れていくんですね。でも別に世界遺産になったからすごいとかそういうことではないんです。この聖書に出てくるところは、片やさっきのベテルなんかはですね、看板はありますけれども、本当にもう何もないところなんですね。でも私たちはそこで祈りの祭壇が昔築かれていっただけなく今も築いていく。私たちもそこに行って本当に主の名を呼んでいく。ベールシェバから見るとですね、これはベドウィン の, ユダの南 の, アラ の, ネゲブの方にはですね、こういうベドウィンの集落、左の手に見えますね、こういうのたくさんあるんですね。客人をよくもてなしてくる、まあ、でも彼らはほとんどムスリム、イスラム教徒なんですね。右側の方を見るとこの珍しく川と緑 の, この植物が川沿いにありますよね。私たちが行く前の日に初めの雨が降って、まあ、行ってる間ほとんど降らなかったんですけども、雨季といってもですね、雨季ってずっと降るのかなと思ったら、ちょっとウキウキして行ったんですけども、乾いてたんですね。でも1日でも降るとこのように川ができるっていうんですね。はい、でこの井戸っていう名前のベールシェバっていうぐらいですから、この水があるわけです。でベールシェバでもすぐ脇に、反対側見るとですね、このビルがたくさん建ってるんですね。今では大きな町になっている。でもそのこの郊外に当時のベールシェバのこの町、城壁で囲われた町の跡があるんですね。そこに行ったわけです。でこれが、これ家の数何軒ぐらいありますかね。50軒ぐらいでしょう。100軒もないと思うんですね。それぐらいの規模です。当時の、城壁に囲われたベールシェバの町でした。でこれちょっと分かりにくいんですけども、丘の、テルって丘って言いましたよね。テルベールシェバ。この城壁っていうのは低いところにあんまり作りません。高いところに攻められにくいように山の丘の上に城壁をまたさらに囲って町を作るんです。その下に2本の川がありますよね。ですからここにこの井戸、水源があったということです。これはレプリカ復元ですけども、このアブラハムたちが築いた祭壇ですね、祭壇の角まであります、まあ、そこまで当時あったか分かりませんけれども、ここで祈りが捧げられたと、礼拝が。で、これベールシェバだけではないんですけど、さっきのシェケムのヤコブの井戸でも、リベカがアブラハムが息子イサクの奥さんを、お嫁さんをこう探すために使いの人を使わして、そしてラクダに水を飲ませてくれたってありますね、井戸のところで。これがこの井戸は、井戸からですね、この滑り台みたいになって、最後水が溜まるようになっている。これ水舟っていう、まあ、水槽って書きますね、水舟。ここで低くなってますので、ラクダとかロバとか羊とか水を飲みやすくなってるわけですね。これがこの井戸です。で井戸を上から撮るとこういう深い井戸なんですね。でベールシェバ、当時の町の土台だけはこの発掘されて残っています。でこれはですね、城壁中に入るところにこれ椅子、ベンチみたいになってますよね、周り。これ2、30人座れるようになってるんです。で、必ずこのエルサレムでもそうでしたけども、ベツレヘムもそうです。城壁の門のところで、町の門のところで人々が会合をしたってありますよね。ボアズがルツをどうするかっていうのをベツレヘムでやったり、あとはモルデカイも門のところに座ってたってありますよね。門のところでみんな集まっていたんですね。で城壁といってもこの壁一枚ではないんです。結構厚みがありまして、で間にですね、なんとこの2箇所ぐらい人が隠れられるところがあるんですね。ここに門番、門営がいるわけです。そして外敵が入ってくるときに、セキュリティチェックをするわけですね。お前は何者か、また持ち物を調べたり、命を狙ってくる悪い敵もいますから。そして、また誰かが逃げてきたとき、逃れの町も城壁にありましたから、逃げてきたときはしっかりここで誰かが迎えてあげて安全にかくまってあげる、そういうこの門営がいる。 このダビデのもう礼拝チームを組織するときに、この賛美隊ですね、栄唱者と門営を必ず置きました。この、まあ、祈りの家でも、あの賛美を捧げる祈り手と、あと本当に一緒に鳥なしに乗っていく、そういうこの門営が必要とされています。はい、まあ、このようなこの、ベールシェバですね、あの、まあ、私たちもこの、本当に城壁で囲まれた今、あのいろんな人たちがこの祈りの家にも、まあ、日曜だけでなく本当に毎日、あのもう逃げ込んで駆け込んでくるように、来る方もいらっしゃいます。私たちが、どうしてこの、朝も夜もそして、平日もですね、本当にできることなら常に誰かがこのもう24時間祈りの家で祈りを捧げている必要があるのか。もちろん一つにはイエス様がいつ戻られてもですね、あ、ニューライフは誰もいないのかではなくて、誰かがお待ちしていましたと、あの主をお迎えできるようにということがありますし、またこの地で本当に戦いの中にある人が逃げ込んでくるとき、あるいは敵が入ってくるかもしれませんね。その時に私たちが本当に霊の目を持って、逃げてくる人であれば、かくまって安全なところで一緒に乗れるように、また敵が入ってきそうな時には本当に主の御名によってそれを追い払っていくように、これをあのただセコムを入れればいいとかそういうことではなくてですね、私たちが本当にあの霊的な門営として祈って、ね、備えていく必要があります。ですから皆さん本当に限られた時間でも結構です。まずはこの礼拝の前後1分だけでも結構です。この祈りの上で本当にその役割を一緒に喜びになっていくということをぜひ始めて、いきたいと願うんですね。アメンですか。ぜひご一緒にこれを喜び使えていきたいと思います。今この祭壇を築いた、これは上に煙が立ち上りますね。天に木を植えるとどうなるか、木は上にも伸びてきますけども、それ以上に砂漠では深く根を張っていくんですね。さっきの柳、魚竜もそうです。この後出てくるアカシアもそうです。上と下にですね、この本当に柱のように伸びていく、これが祭壇なんですね。私たちが本当に天と地が一つに結ばれていく、この地の自分の生活だけでなくというか、もうそれはあのいずれ、それを手に持っていくことはできませんから、私たちが明け渡して天地が一つとなっていく、それは祭壇とかこの木を植えるだけではないんですね。お墓もそうです。このアブラハムの妻、イサクの母親だったサラが亡くなったとき、サラだけは127歳で亡くなったって、聖書の中で唯一何歳で亡くなったか書いてある女性のはですね、サラだけなんですね。で、ということは、イサクが生まれたとき90歳でしたから、イサクは37のときですね。でイサクは40歳でリベカ妻を迎えましたので、まあ、3年間はその間あったということです。その間まずアブラハムはイサクと共にこのサラを埋葬するんです。その時ヘブロンという町、先ほどのベールシェバの近く少し北寄りですけどもいたんですね。このヘブロンにサラを、まあ、どこか適当に埋めるわけにもいかないんです。カナンの地に入ってきたと言ってもですね、それは先住民がいるわけです。神様は敵の門を勝ち取るために私たちをこの勝利の軍勢として置かれてるんですね。何にもない、もう誰でもご自由にお使いくださいっていうところに私たちを置かないんです。神を知らない、いや神などいらないと言って神でないものにこの礼拝が捧げてられてしまっているところをもう一度神の国に、エデンの園に回復する、これが神様の願いであり狙いですので、ですからあえてこのヘテ人というのは、まあ、ヒッタイトとも言いますけれども、この原住民の持っていた土地を買わせるんですね、アブラハムに。しかも非常に高値で、もうあのただでどうぞ差し上げますって言ってくれたんですけども、あのしっかり払いますからということで400シェケル、相当な高値でそこを買いました。この、サラのお墓、このマークペラの墓地というのが最初に この、まあ、公にですね、このアブラハムの子孫が土地をカナンの約束の地で買った手にしたのがこのマクペラのお墓なんですね。単に死んでしまった妻を埋めるということではありません。この体は今この地上での息は絶えたけれども、でもやがてよみがえる、そして永遠の命を共に主と喜んでいく、そのよみがえりを信じてサラをアブラハムは埋葬したんですね。このお墓というのはマクペラの洞窟って言いますけど、今はこんなに大きな立派な、ここにアブラハムもイサクもヤコブも納められているんでしょうか。でみんなが本当に祈りに集まっていく場所になっています。このヘブロンにも今回かなり行きたいということで予定していたんですけども、行けなかったんですね。ちょうど安息日とかいろいろ重なって行けませんでした。まあ、いろんなこの妨げが今日でもあるわけですね。先ほどのシェケムでもいろんな緊張があります。当時もそうだったわけです。何でもないところにもう好きに使っていいようではなくて、そうやってこの主の皆で勝ち取っていく、そこも神の地として祭壇、神に祈りを捧げていく、誠の礼拝を捧げていくところとして買い取っていく、これは買い取るというのは贖うということです。私たちもそのようなものとして出てき地だった、私たちが買い取られて主のものとされました。またこのベテルというところにも、今度はアブラハム・イサクの子供ですね、アブラハムの孫ヤコブが、まあ、お父さんイサクを今度騙して、で祝福をお兄さんの受け取るべき祝福をこう奪って、それでお兄さんに殺されるというそうだというので逃げていくんですね。その時にこの途中寄った場所が最初ルズという、これは見張りっていう意味だったんですね。そこがベテルという名に変えられました。この黄色いところだけご一緒に読みましょうか。この場所はなんと恐れ多いことだろう。ここにこそ、ここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。そこで礼拝を捧げていったんですね。そしてこの十分の一を私は捧げますと。ここは神の家だと。これベテル、ベイトっていうのはこの家って意味ですね。ベイト、バイト、エルってのは神です。神の家、これも山の上にあるんですね。高いところです。でその後にもいろんな教会が建てられたりしていったところです。でヤコブが夢を見た石、石の枕の石というのがあって、実際私もですねこの枕にして寝てみた。みんなこれやるんですね。その枕用の石っていうのはいっぱいあるんですね。皆さんも行った時にぜひやってみてください。はい。でまあ、このようにですね、このもう自分は一人ぼっちでこの、まあ、本当に家から逃げるようにして、てかに逃げているところなんですね。でもこのヤコブは石を枕にしながら夢を見ます。これも創世記書かれてますけども、この御使いがこの天と地を上り下りする、そのはしご、天のはしごを見るんですね。そうなんです。神様の願いは天地が一つにもう一度回復されること、そしてこのお兄さんに殺されてしまう、またお父さんに愛してもらえない、そういうこの親子兄弟がもう一度本当に神の家族、神ご自身が愛し合う親子家族ですから、そのように私たちで回復されること、まあ、そういうこの夢を見るんですね。ところが、そしてここはベテル、天の門、本当に神の家だと言って礼拝を捧げていきましたが、まあ、ここはその高いところですね。実際この見張りの櫓が、あって、下の方が見えるようになってます。そういう高いところであるがゆえに、このダビデ、ソロモンの後のヤロブアムという王様、ソロモンの後は南北にイスラエル、ユダって分かれました。この北イスラエルを支配したヤロブアム王は、ね、ヤロブアム、ね、なんて野郎だっていう感じですね。本当にすごいひどいことをしたんです。いいこともしたんですけども、とんでもないこの悪いことをした。それは、北の端のダンとこの北王国イスラエルの南に端にあるのがこのベテルです。ベテルの2カ所に、ベテルとダンに金の子牛を置いたって言うんですね。このイスラエル、ヤコブが神を礼拝した神の家、天の門だと言われたこの、ベテルをなんと金の子牛、 神、まあ、神も礼拝しながら、神でないものを、目に見えるものを大事にしていく、まあ、そういうこの後もいろんなこの神殿とかがこう建てられていったり、そういうところでした。本当にこの誠の礼拝を捧げるところにするのか、それともここをそうでないものに支配しようとしていくのか、この霊的なあの神様とサタンの敵の戦いが今でも続いているんです。私たちはその狭間にいるんですね。私たち自身もそうです。今ここで誠の神を礼拝しながら、今日帰った後、あるいは今週の間に、敵はサタンは私たちをそうでないものにひれ伏し拝むようにさせていきます。でも私たちは本当に主の皆で、それを退けていく、そして互いに集まることで、いつも祈りの祭壇を築き続けることで、私たちはそこから守られていくんです。出エジプト記の27章1節読みましょう。祭壇をアカシア材で作る、まあ、今日祭壇の話がずっと続いていますね、まあ、石の枕を建てたというのも祭壇です。でも、石ではなくて、神様は木でアカシアの材で作って、その上に金箔を塗ったり、あるいは青銅を塗ったりして、祭壇の場合は青銅で塗り固めて祭壇を作るように言っていました。このアカシア材は、アカシアという木はこの荒野に生えてるんですね。あのよくアカシアの蜂蜜ってありますよね。あのレンゲとかいろんな蜂蜜ある、アカシアのあれはあの偽アカシアの蜂蜜だそうです、はい、で本当のアカシアというのはもう蜂蜜取るの大変ですね。もうあの荒野に本当にもうところどころに何キロか沖に生えているのがこのアカシアだというんですね。祭壇だけではありません。契約の神の箱も、幕屋の横木も全部これアカシアです。てかアカシアしかないんですね。さっきのベールシェバからちょっと車で何分か行くと、もうこんなユダの荒野です。これから視界に降りていくところですね、でここを40年さまよったわけです。この西エジプトの民はですね、これがこのアカシアの、これちょっと私バスの中からうまく写真が撮れなかったのですいません、ちょっとあの著作権フリーでないものをですね、あのはい、載せさせてもらってるんですけども、この何にもないところにこの忽然と木が一本現れるんですね。これがアカシアです。でこのアカシアの木というのは、根っこが100メーターぐらい、この100メーターぐらい行かないと水がないけれども、100メーターぐらいまっすぐ降りていくと水があるって言うんですね。地下水がこんな砂漠のような荒野のようなところでもですね。でただアカシアはあの林とか森には決してなんないんです。水が限られてますから、みんなで集まってよかれと思ってですね、アカシアいっぱい根を下ろすとあっという間に水が枯れてしまいますから、本当にもう点在してるんですね。私たちもそうなんです。今日は何にもないところでも安全なところではなくて、この敵に囲まれているところ、こんなところでも獣とか出てくるんですね。実際にあのいろんな獣を見ました。私たちは敵に囲まれている中で、このアカシアの木のようにしっかりと根を下ろして、もちろんこの天に祈りの香を捧げ、この立ち上らせながらこの良い根をこの下ろしていくんですね。そうすると、命の水が井戸が湧き溢れてくる。これが神様の真理なんですね。本当にこのアカシアの木はですね、あのアカシアさんまさんじゃないですけどもね、このアカシアをしてくれるんですね、いろんな。でこのアカシアで祭壇を築くというのも神様の、が本当にそのようなものとして、私たちが、しっかりと荒野の中でも根を下ろしていく、そこで祈りをこう立ち上らせていくものになるようにということです。詩編の110編の2節だけ読みましょう。2節、主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる、あなたの敵の真ん中で治めよ。アメン。他の訳では、敵のただ中で支配せよともあります。私たちはそうなんです。このもう順風満帆で、もう敵はみんないなくなるように、神様、そしてもう何の問題もないところで、私をあのが生活できますようにって祈ってきたかもしれません。でもそうなりません。これから終わりの時代に向かってイエス様もはっきりおっしゃってます。 戦争の噂とか地震とかもういろんなことがもう起こるだろう、飢饉も起こるだろうと、天変地異も起こることでしょう。でもそんな中でも私たちは振り回されずにしっかりとアカシアのように祭壇を築いて、そして礼拝者として下げていく、主の勝利の祭壇、勝利を掲げていく、そうやっていけば勝てるじゃないんです。もうイエス様は勝利されたんです。私たちは敵であった私たちが主の味方とされた、もうこれが勝利です、これが救いです、これが福音です。それを私たちは敵に向かって、やっぱりあなたが恋しいから私のところに戻ってきてくださいって、サタンが悪霊が私たちを誘ったとしても、いや私はもう主のものだと、私の家族も主のものだ、そうやって私たちはサタンを退けと言っていけばいいんですね。そのサタンを退けって実際にイエス様が誰に言われましたっけ、ペテロに向かって言われたんですね、ペテロに向かってですけど、ペテロに退けではなくて、ペテロをイエス様が神だと告白した途端に、直後に、いやそんな十字架で死ぬなんてそんなことありえませんって疑ったペテロにサタンを退けていました。私たちはそうです。血肉の争いではないんです。全ては霊的な戦いですから、なんか嫌な感じの人がいたり、自分が嫌な感じの人に思われてたりしてもですね、その相手を退けるんじゃなくて、そこに働いている敵を、悪魔を、悪しき霊を退けといて追い出していけば、あとは私たち間に十字架のイエス様を置いて、十字架のイエス様にお互い手をつないでいけば、私たちは本当に主の家族になっていくんです。そのペテロが、サタンを退けと言われたこの前のところですね、黄色いところだけ前読みましょうかね。まず最初はイエス様の言葉です。あなた方は私を誰だと言いますか。でシモンペテロ答えました。あなたは生ける神の御子キリストです。でイエス様本当に喜ばれたんですね。そしてあなたはペテロです。そして私はこの岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝てません。さっき敵の門を勝ち取るって言いました。ハデスというのは死んだ後行く、でも神の国ではなくて、良くないところと言われてます。でもそれも、その門も打ち勝つことはできない、敵の門を勝ち取るということです。そういう神の国の鍵を預ける。さあこれ最後、このピリポカイザリアというところで言われました。ずっとガリラヤユダヤでイエス様は弟子たちと過ごされましたが、一瞬だけですね、二瞬ぐらいですかね、異邦人のところに行きました。一つはガリラヤ湖を渡って向こう岸ゲラサビトの墓場に行きましたよね。で、の中に悪霊が出てって豚がなだれ落ちたという崖、その崖も写真撮ってきました。ちょっと今日今用意してませんけども、もう一つがこのピリポカイザリアというところです。マタイ16章、ここで、これはどういうところだったのかって言ってびっくりしました。ちょっと暗い写真ですけども、こういう大きな岩というか山が見えてきたんですね。もうちょっと近づいてきます。こんな感じでした。で左の方はちょっと映ってませんけど、階段があってですね、ずっと上の方まで登っていけるようになってました。100メーターはないかな、でも50メーター以上あったと思います。でなんか大きな穴がいくつかあったんですね。もうちょっと近づいています。こんな感じです。で、大きな穴が2つまずあって、右側にも穴があって、その上とか横にもなんか穴じゃないです、こう祠みたいなのがありますよね。これがずっと横に並んでるんです。これ当時のイエス様のとペテロが弟子たちが言った当時の復元図を見て驚きました。その前にですね、もっと近づいてみると、こういうなんかいろんな装飾物とかなんかあるんですね。これが復元図です。一番左の大きなこの穴がありましたね。あれは当時のローマ皇帝カエサル、シーザーを祀るその皇帝礼拝の神殿なんです。一番立派ですよね。でその隣にあるのがこのゼウスというこの、ギリシャローマ この一番の神様を礼拝する神殿。でその隣にあるのが、パンの神っていうのですね。なんかヤギの格好をしてるんですかね。それをこの祭るそういう神殿っていうのがずらーっと並んでるんです。もうなんかいろんなですね、こう偶像礼拝、異教礼拝のショッピングモールみたいな感じなんですね。 で今日はどれ礼拝しますか、いやそれとも全部礼拝していきますか、人がいっぱい集まってますよね。そういう これはもうガリラヤではなくて異邦人の地ですけども、そういうですね、この本当に神々というか神でないものを、でもみんながいろんな恐れを持ってまたそこに礼拝を捧げに来ている、そういうこの山だったんですね。そのふもとに、この下にそういう神殿がいくつもあった。そこに弟子たちとイエス様は行ったわけです。そこで、人々は私のことを何と言ってるか弟子たちに言ったんですね。そしたらエリアだとかバプテスマのヨハネだとかエレミアだとか預言者だとかいろんなことをみんな言ってますって言ったんです。これまるでこのいろんな礼拝のようにいろんな預言者の誰かの蘇りだろうかってみんないろんなことを言ってたんですね。そしてここではいろんな神の名がその会話の最中にも叫ばれていたんですね。礼拝が行われていた、いろんな音もしたでしょう。でもそこでイエス様は言われました。ではあなた方は、あなたは私のことを何というのか。そこでシモン・ペテロが答えたのが、あなたが生ける神の御子キリストですと、そういう誠の大正解ですね、告白をしたわけです。イエス様は嬉しかったことでしょうね。でこの後に出るかな。で、この、シモン・ペテロに言った。シモンというのがもともとの名前でしたね。でもあなたはペテロだと、これニックネームです。でもそのペテロというのは岩という意味なんですね。で私はこの岩の上に私の教会を建てると言いました。もう一度見てください皆さん、この岩山の下にいっぱいいろんなこの神殿が建ってますよね。皇帝だったり、ローマの神々だったり、ね、でも私はそこに並んでもっと大きな立派なものではないんです。下ではないんです、岩の上に。これは、もう地の民の礼拝ではない、もう天の民。先週ありましたよね、このイスラエルがこの丘の上、山の上からこのにいて、ペリシテはこのその崖の下に陣取ったってありました。私たちは天から生まれた、天から、もともとはそうではありませんでしたけど、そこに招かれて加えられた天の軍勢なんです。ですから私たちは何かこの宗教とかいろんな教えがたくさんあって、その中の一つとして私は、何かキリスト教を大事にしてますとか、まあ、今日までそうだった方もいらっしゃるかもしれませんけども、でも神様はそうではないって言うんですね。次元が違うというんです。そしてその天と地が一つにされる。見てください、こんなに立派なものがいっぱいありましたけども、今はただの穴になってます。で観光客いっぱい来ますけども、ここに今でも礼拝続けてる人は誰もいないんですね。でもここでこの手前にはですね、いろんなこの礼拝ができるようになっている場所があって、そこで毎日、しかも同時に何組もですね、もう場所を探してここで礼拝が捧げられてるんですね。何の礼拝か、あなたこそ、あなただけが生ける神の子キリストですというクリスチャンの礼拝が捧げられているんです。私たちもここで賛美をしてきました。皆さんどうでしょう、敵の門を勝ち取る祈りの祭壇を私たちは築いていく、そのために、そして敵の真ん中で治めていく、私たちが治めるんではないです。私たちは祭壇を築くというのは、私を亡き者にする、十字架を追って十字架にかかっていく、イエス様が私のうちで生きていただき、主ご自身が治めていただく、そのようなものに私たちがすでに変えられていることを感謝したいと思います。アメンですか。皆さん心から祝福します。そして祈りの祭壇をの炎を燃やし続けていきましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。本当にあなたが敵であった主の民から見て、本当に、神を神ともしない、あなたを知らない敵であった私たちを、イエス様がその命をもって、十字架という身代わりの命をもって私たちをあなたのものとしてくださいました。でも敵である、真の敵である私たちの敵というのは、血肉の争いではありません。家族、兄弟、国同士で争うものではありません。本当に私たちを もう一度そこから滅ぼし、神様から引き離し、神のものでない本当の敵にしてしまおうと、引きずり落とそうとする、そのサタンの企みに私たちはイエスの御名をもって信仰をもって退けていきます。神様、私たちはもうすでに救われているのです。あなたは勝利されたのです。でも敵が私たちを攻め続けている、あなたの身を怪我し続けているのも事実です。ですから、その戦いのただ中で私たちをその勝利の軍勢に勇者として、勇士として、祈りの戦士として加えてくださっていることをありがとうございます。私たちも祈りと賛美礼拝をもってそのあなたの勝利を掲げ続けていきます。敵の真ん中で主よ、あなたがお治めくださいますように。イエス様の御名でお祈りします。アメン。